10、キラリレポート。図書館事業、夏の子供会。野菜のことを調べよう。5分。市民編集委員の視点から、竹下恵理子さん。7月25日に中央図書館で夏の子供会が開かれました。今回は初めて多摩六都科学館と連携して企画され、多摩六都科学館の専門スタッフの方によるお話やワークの後、中央図書館の職員による読み聞かせが行われました。夏休み中の親子で盛況だった会場の様子をお伝えします。植物のどこを食べているの？スーパーで売っているたくさんの種類の野菜たち。種をまき、芽が出て花が咲き、やがて実になる植物のどこを食べているのかを、多摩六都科学館の方にわかりやすく教えていただきました。よく食べる野菜を使って問題が出されると、子どもたちからは、茎、実、根っこ、と元気な答えが返ってきました。清瀬市内の畑でも見かける野菜はすぐに答えが出ますが、ブロッコリーはつぼみの部分だったり、じゃがいもは茎の一部だったりと、大人でも考え込んでしまう問題も。お店で見る姿だけではわからない野菜の新しい見方を発見しました。写真2枚。1枚目、会場の様子とあり、講師の話を聞く何組もの親子連れ。2枚目、野菜の食べている部分を説明とあり、ホワイトボードを使い説明をする講師の方。写真終わり。野菜図鑑を作ろう。次はいよいよ子供たちも大好きなワークの時間です。切り方次第で面白い形になる野菜たちを紙にスタンプしていきます。さらにスタンプした紙に実物の種を貼り付け、食べている部分を書き込めばオリジナルの野菜図鑑が完成です。子供たちは、チンゲンサイの断面はバラの花みたい。オクラは星の形だね、と話しながら全種類制覇を目指して夢中で押していました。最後に野菜ができるまでが詳しく書かれた本の読み聞かせ。これ以外にも図書館には野菜図鑑や野菜についての本もたくさん取り揃えているそうです。手作りのミニプランターと野菜の種をお土産にもらい、楽しみながら学べたようでした。写真7枚。1枚目から5枚目までは、野菜のスタンプをする子どもたちとあり、それをオリジナル図鑑に押している様子です。6枚目は、野菜図鑑とあり、紙の下3分の1に野菜の断面がスタンプされています。青、ピンク、オレンジと色とりどりです。7枚目、読み聞かせの様子とあり、職員の読む本に聞き入っている親子です。写真終わり。子ども会に参加して、苦手な人も多い野菜について見方を変えたり図鑑を作ることで、身近なものに感じるような工夫がたくさんありました。親子で一緒に学びながら、自由研究にもぴったりだと思います。会の始まりは緊張気味だった子どもたちも、多摩六都科学館や図書館のスタッフの方々の話を聞きながらスタンプしていくと、会場は賑やかな声であふれました。図書館の子ども会は、子ども読書の日、4月23日の前後、夏休み、冬休みの年3回、駅前図書館を除く市内5館で開催しています。今後も専門機関と連携しながら活動するそうです。もっと調べたい、知りたいという気持ちが湧き上がる図書館や多摩六都科学館に足を運んでみてはいかがでしょうか。図書館多摩六都科学館へ行こう。四方清瀬では図書館と多摩六都科学館のイベント情報を掲載しています。四方を読んで遊びに来てくださいね。 11、消費生活相談の現場から。コインパーキングの料金トラブル。わかりにくい表示。3分。コインパーキングに関するトラブルの多くは、料金に関することです。その原因は、料金表示のわかりにくさにあります。看板に、最大〇〇円という表示が大きく書かれていて、諸条件が小さな文字で書かれている場合が多く、消費者が誤認識しやすいのです。事例1。看板に、当日最大1000円と書いてあるコインパーキングに車を止めた。次の日に出庫するにあたり、支払いは2000円だと思っていたら、4000円以上の精算金だった。事例2。12時間最大1200円という看板を見てパーキングを利用した。10時間後に精算したら3600円の料金が表示された。アドバイス。事例1は止めた日のみ1000円で繰り返しはない。つまり次の日は通常の料金となることが下の方に書かれていました。事例2の12時間1200円は平日夜間、午後7時から午前7時と、休日の昼間、午前7時から午後7時に限定された料金で、表示は隣の看板に記されていました。その他、最大〇〇円は、20台分あるパーキングの奥の方の料金で、手前側の止めやすいところはその金額ではなかったというような事例もあります。消費者がパーキングを利用するにあたり、そういった条件を認識できなければ、景品表示法の有利誤認表示、有利、ある、利益の利、に当たる恐れがあります。コインパーキングを利用するときは、看板に大きく書かれた情報だけで判断せず、すべての表示や注意書きをよく読むようにしましょう。もし、料金トラブルが起きたときは、連絡先、料金説明が書かれた看板などを写真に撮り、消費生活センターに相談しましょう。イラストがあります。看板の料金表示を見ながら顔をしかめている人です。イラスト終わり。問い合わせ、消費生活センター、相談専用電話、042-495-621212. 獅子で僧侶、ミニ、今昔、新潮社。2分30秒。獅子で僧侶36の巻、今昔、新潮社より。新潮社の建設工事が始まっています。もともと駐車場や JA、農協があったあたりに新潮社が建設されます。建物完成は令和2年度。新庁舎での業務開始は令和3年度の予定です。今、新庁舎というと建設中の建物を指しています。しかし、遡ること40年余り。昭和48年には現庁舎が新庁舎でした。この時もそれまでの庁舎に隣接して新庁舎を建てました。写真があります。昭和の旧庁舎と新庁舎。昭和48年頃、清瀬市郷土博物館所蔵とあります。写真は白黒で、手前に木造瓦屋根の旧庁舎、その奥に白っぽいコンクリート製の現庁舎が写っています。写真終わり。写真中央に写っている2階建ての建物が昭和の旧庁舎。その後ろに見える白っぽい四角い建物が昭和の新庁舎、すなわち現庁舎です。写真の旧庁舎は昭和3年に清瀬村役場として建てられたもので、清瀬が町になり市になるのを見届けました。そして昭和48年にその役目を引き継いだ現庁舎は、昭和の終わり、平成の終わりを見届け、令和の新庁舎に役目をバトンタッチすることになります。 本編をご覧になるには、市ホームページからは、トップページ、市政情報、広報、清瀬市ブログ、プリントアウト版は、市内の各図書館でご覧いただけます。ここまでは室井恵子でした。